おはようございます。一言祈ります。愛する天のお父様、あなたのおいなる皆を褒めたたえます。3月13日の主の日の朝をありがとうございます。今からあなたの御言葉を語ります。語るものを強めてくださって、あなたの御言葉を十分に語ることができますよう助けてください。聞く一人一人の心を開いてくださって、あなたが、どうぞ今日も一人一人に年頃に語りかけてくださるように、また一人一人が主の言葉として受け止めることができますように祈ります。委ね感謝して主の御名によって祈ります。アーメン。私の一番上の子供の話になりますけれども、もう41歳になりましたが、今長崎の方にいますが、生まれた時は未熟児で生まれてきましてですね、まあ予定より1ヶ月早くですね生まれたものですから、未熟児で生まれました。本当にちっちゃい、小さかったんですけれども、1ヶ月ほど保育期に入っておりまして、やっとまあ対面したっていいましょうかね、そんな昔思い出すんですけども、この子供大きくなるかなとしてですね、親として心配したことがありましたけども、まあ小さく生まれましたけども、本当にこう身長も伸びてですね、そして成長して、よかったなって神様に感謝したことがありました。まあ、親は誰でもですね、まあ、子供の成長を願うものだと思います。そして、牧師としてですね、クリスチャンの教会員の信仰の成長というものをいつも祈りますし願っております。神様も一人一人の信仰の成長を願っているのではないかと思います。皆さんはクリスチャンになってどのくらい経っているでしょうか。そしてあなたはクリスチャンとして成長してきているでしょうか。もっともっと成長したいなと願っておられるのではないかなと、そのように思います。さて、今日からですね、ヤコブ書に入りたいと思います。でヤコブ書は今ちょうど御言葉の光に沿って、御言葉の光を使っている方たちは、ヤコブの手紙をずっと読んでおられると思うんですが、それにちょっとこう並行しているんですが、このヤコブ書からですね、キリスト者としての成熟を目指してというのも大きなテーマを掲げて、このヤコブ書を学んでいきたいなと思います。ヤコブ書は、キリスト者の実践を進めている書ですね。教理っていうよりは実際実践を私たちクリスチャンに、求めている書だと思います。でその実践を通してキリスト者としてこう成熟に至る、成熟をしていくという、それがこのヤコブ書のですね、大きなテーマになっているのかなというふうに思います。で今日はキリスト者の成熟を目指してというこの一つ、その一つとして、私たちが経験するさまざまなですね試練、苦難、それをどのように受け止めるべきかということが、今日のところに書かれています。そのことを今日中心に見ていきたいと思うんですが、まず最初ですので、序論的なことを申し上げたいと思います。一節を読むことでそのことが、理解できるかと思いますが、一節ですね、神と主イエスキリストのしもべヤコブが離散している十二部族に挨拶を送りますと、挨拶の言葉が記されています。 でこのヤコブという人は聖書の中に何人か出てまいりますけれども、イエス様の弟子のあのヤコブではありません。十二弟子の人にヤコブって言いましたよね。そのヤコブではなくて、このヤコブっていうのはイエス様の兄弟としてのヤコブと言われております。ヨセフとマリアの間に生まれた、子供たちが何人かいたようでありますけれども、そのうちの一人がこのヤコブという人であったと言われております。でこの人はイエス様が生きていた時代にはイエス様を信じる人ではありませんでした。イエス様がよみがえってからですね、復活の主に出会ってから、改心をしてクリスチャンになり、そして、エルサレムという教会の、指導者になっていったというふうに言われています。その人がこの手紙を、書いているのです。で、宛先ですけども、離散している十二部族に挨拶を送りますとあります。離散しているというのは、迫害によって散らされていたという意味です。イスラエルからイスラエル以外の国ですね、ローマが支配しておりましたが、ローマのそのローマが支配するそのローマ世界にですね、離散している十二部族、ユダヤ人のクリスチャンたちに、書き送っている手紙であります。ですから、あの横の手紙読んでいきますと、非常にユダヤ的な要素って言いましょうか、ユダヤ的なことがいっぱい書かれているなというふうに、感じることがあります。さて、2節に入りたいと思いますが、私の兄弟たち、さまざまな試練に遭う時はいつでもこの上もない喜びと思いなさいと書いてあります。さまざまな試練に遭う時とありますが、本当に私たちの人生においてさまざまな試練に私たちは会うわけですね。クリスチャンでない人、クリスチャンであっても様々な試練を経験します。経済的な困難な状況に置かれたり、あるいは、病気をしたり、災害にあったり、愛する者の死に出会ったり、これクリスチャンでなくてもクリスチャンであっても試練に出会うことがあります。そして、信仰者としての試練、苦難もたくさん、あるわけですよね。でその試練に対して今日の聖書のお言葉は、私たちが、驚くべきことだと思うんですけども、この上もない喜びと思いなさいと教えるのであります。試練をこの上もない大いなる喜びとしなさいと聖書は、今日のヤコブは語っております。皆さんは、あなたはこの喜びなさいというこの言葉をどのように受け止めるでしょうか。試練の真っ最中にあなたは喜んでいるでしょうか。なかなかできないことをなんか進めているように思われます。どちらかというと、私たちは試練に出会うと悲しいし、嘆いたり、あるいは怒りを覚えたり、失望したり、神様を疑ったり、そういう状況へとなるんではないかと思うんですね。なかなかハッピーだ、喜ぶことができない、そういう私たちではないでしょうか。でここでどうして喜びなさいと語っているのでしょうか。 3節にその喜びなさいということの、まあ、理由が書かれています。あなた方が知っている通り信仰が試されると忍耐が生まれますと、書かれてあります。試練というのは、まあ、クリスチャンに対して語られているわけですが、信仰が試されるということでもありますし、そこで忍耐が生まれるということですよね。皆さん、忍耐っていうのはただ我慢するとかというなんかこう消極的な意味ではありません。ただじっと我慢する、早く終わらないかな、もうこう耐えられないよ、ね、まあそういうこうただ我慢するっていうのではなくって、品性を生み出す力と言いましょうか、不屈な精神、とどまる力という意味もあるんですが、私たちをこう作り変えることができる、ね、品性をこう生み出す力っていうか、私たちを整え、人格を持つ 人格的な人間として作り変えていくところの、まあ、力、それがここでいう忍耐であるということであります。ですからローマ書の5章の3節から4節では、皆さんもよく聞いている箇所ですよね。苦難さえも喜んでいる、苦難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性は希望を生み出すことを知っているからですと。今日のところにも、あなた方が知っている通り、知ってるでしょって、知ってる通り、苦難は忍耐を生み出す、忍耐は品性を生み出す、そして狙えた品性は希望を生み出すことができるというふうに聖書は、語るのです。私たちが体験するさまざまな試練は、このような実を結ぶところの神様の取り扱い、恵みそのものであると言えるかと思います。ですから喜びなさい、そのように受け止めなさいと聖書は教えるのであります。使徒の働きの5章の41節、後で開いてください。ここにこういう言葉があります。人たちは皆のために恥ずかしめるに値するものとされたことを喜びながら最高法院から出ていった。捕らえられて苦しみにあった人たちでありましたけれども、解放されて出てきた時に、皆のために恥ずかしめられるに値するものとされたことを喜びながら彼らは出てきたと書かれているのです。試練の時の最初のまず第一は、それをこの上もない喜びとしなさいということであります。榎本康郎先生が残している言葉にこのような言葉がありました。どんなに苦難に出会っても、もしそのことによって喜びを知ることができるなら、もはや苦難は苦難ではない。どんな試練や苦難に出会っても、それによって喜びを知ることができるなら、もはや苦難は苦難でないんだ。そこで喜ぶことができたら、もう 苦難は苦難ではないんだという言葉を残しておられます。そうだなと思います。さて試練の、対処の第2のポイントは何かというと、忍耐を完全に働かせなさいと4節に書かれてあります。忍耐について話しましたが、さらに忍耐を完全に働かせなさい、どういう意味でしょうか。この完全にというのは十分にっていう意味があります。十分に働かせなさい。神様に望みを置くことが、その十分に働かせるということにおいて大切です。最後まで、ね、忍耐の限りを尽くしてっていう言葉もあるんですが、本当に忍耐を完全に働かせなさい。忍耐というのがどんなに大きな力を持ってるかということで、あります。本当にいろんな困難に忍耐した人というのはすごいなとこう思うわけですけども、でここにそうすればと書いてあります。あなた方は何一つ欠けたところのない成熟した完全なものとなります。キリスト者としての成熟を目指してということが、このテーマだと言いましたけども、ヤコブ書のテーマと言いましたけども、この試練に耐え完全に働かせていくことにおいて完全な成熟したものとなります。皆さん、この完全というのはどういう意味でしょうか。もちろん神様のように完全なものになるということではありません。罪を全く犯さないようになるということでもありません。この完全なものというのはですね、皆さん、ある目的に達するという、ね、その過程、そしてそこに到達する、いや、何に到達するかというと、イエス・キリストに似たものとされる。バランスの取れた人とされる。いろんな、まあね、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意とかいう御霊の実が書かれてありますけれども、本当にこうバランスの取れた本当のこの成熟した人、人間に到達をする、まあ、イエス・キリストに似たものとされますということが、ここに書かれているのであります。忍耐を十分に働かせることにおいて、その目標に達していくことができる。まあ、よく試練は火で精錬された金や銀のようであると聖書は教えています。熱い炉の中に入れられて、まだ形のないそのね、いろんなものが混じり込んでいる石、鉱物、石がですね、高い炉に入れられて火を通すことにおいて、まあ、何千の時間もずっと長くかかり、その中で不純物が取り除かれて純粋な金や銀が出来上がる。まあ、そのようにですね、試練を通して忍耐がそこで完全に働かれることによって完全なものとなる。最近私は、新命記をずっと読み通しました。 まあ、御言葉の光に沿ってでありますけれども、で、モーセの最後を学び、知りました。120歳で息を引き取った。でも彼は目も衰えず気力も衰えてなかった、ね、本当にこうちゃんとしてたっていう、そういうところがこう書いてあるんですけども、モーセの生涯をこうたどりました。モーセもまたさまざまな試練、苦難を通ってきた人だな。生まれた時もしかしたらね、命を失っていたかもわからない。助かり拾われて、そして太郎の娘の子としてエジプトで40年間生活をいたします。でもそこから追われて遠いミディアンの地へと隠れます、逃れます。40年間そのミディアンの地において彼はまあ孤独を覚えたと思います。40年間また羊飼いの世話をしながら時を待っておりました。彼はまたその時に神の声を聞いて、モーセよ、エジプトへ行って私の民を救い出せという証明を受けて出かけていき、そして民たちをエジプトの奴隷の状態から救い出します。何十万という民たちを約束の地に連れていくのであります。航海での危機、前は海、後ろは兵隊、そういう危機的な状況に出会います。航海を渡り40年間っていう荒野の生活を送るのであります。民たちは民たちで言うことを聞かない、反抗し反逆し命を狙われるようなこともありました。そういう中を通ってきたモーセでありました。彼は忍耐し続けました。忍耐を完全に働かせた人であったと思います。そして彼は神の人となっていきました。神の人となっていったのであります。前にも、紹介をしたことがあるでしょうか、ルターという人が聖書と祈りと苦難が神の人を作ると言いました。聖書と祈りと苦難、あるいはまあ試練を含みますけれども、神の人を作るのだ、その近道はありません。聖書の御言葉が私たちが祈りを通して、いや苦難を通して忍耐を学び、忍耐が品性を生み出し希望を生み出し、そして人を作っていくのだということを、覚えたいと思います。さてもう一つのポイントを申し上げて終わりたいと思います。私たちが試練を喜ぶ、忍耐を働かせる、それもまた難しいなという思いを持つかも分かりません。でもここのもう一つそのことのために勧めがあります。それは 五節です。なんでここに知恵のことが書かれてあるのかなと私はずっと考えておりました。でね、流れとしてはどうしてここに知恵の欠けてる人がいたら神に求めよ、そうすれば与えられるであろうって書いてあるんですけど、なんでここに知恵が書かれてるのかなと思うところでしたけども、実は私たちが試練を喜び忍耐を完全に働かせるために神様に知恵を求めなさい、知恵を祈り求めなさいと教えているということです。私たちは苦しい試練に遭うと自分や周りがよく見えなくなります。正しい判断ができなくなります。そしてそれで失敗をしたり神様の御心から外れてしまったりすることがあります。知恵が欠けている人がいたら、その人は誰でも惜しみなく咎めることなく与えてくださる神に求めなさい、そうすれば与えられます。皆さん、知恵とは何でしょうか。前にも申し上げました、それは単なる知識ではありません。神様に喜ばれる生活を行うための実際的な知識であり判断力ということですよね。神様の御心を行うことができる、その実際的な知恵知識であります。神様が私たちに試練の時に喜びなさい、忍耐を持ち続けなさい、その神様の願っているその道思い、そこに私たちがそのように生きることができるのは神様から知恵をいただくことによってであります。だから欠けている人は求めよう、教えているのであります。先ほど祈りも神の人を作ると言いましたけれども、このことも含むのであります。疑ってはダメだ、双心ではダメだ、信じて願うならば与えられる、双心者たち、まあ、この言葉が他のこのヤコブ書の中にも何回か出てまいりますけれども、双心を抱くもので歩むすべてにおいて心が定まっていないからですとありますけれども、双心ではダメだ、信じたり信じなかったり、信仰不信仰の状態ではなくて本当に信じていくことによって与えられるね。疑う人は風に吹かれて揺れ動く海の大波のようです。海の大波のようです。揺れ動く疑う人っていうのはそういう人だと、ここに書かれてあります。今日私たちはこのヤコブ書の初めのところにおいて成熟を目指してのその一つとして試練を喜び、そして忍耐し続け、神様に知恵を求め続けていく、その中で私たちは神様によって助けられて歩んでいくことができるのだと思います。お祈りをいたしましょう。神様、御言葉をありがとうございます。私たちの人生においてさまざまな試練に出会います。愛する家族を亡くしたり病気をしたり、 本当に辛いところを通されることがあります。今日あなたは私たちにその日の時に喜びなさいと語ります。それは忍耐が生じ、そこでこそ忍耐が生まれ、そして品性を生み出していくからだとありました。どうぞ主よ、御言葉のように喜び、そして忍耐を働かせることができるよう助けてください。よい私たちはそのおすすめに対して本当に十分受け止められない、そういう噂を持っております。神様どうぞあなたに知恵を求めていきます。その喜ぶ力を、忍耐する力を、神様あなたが私たちに与えてくださって、それによって歩んでいくものとさせてください。お願いいたします。今特に大きな試練の中にある方々を特別に顧み、主が御言葉を持って支え続け力づけてください。塗られたようにコロナがまだ蔓延しております。一日も早く収束することができるように、またどうぞウクライナ、ロシアのその戦いが一日も早く終わりますように、ウクライナの人たちに喜びや平安や安心が、安心を取り戻すことができますように、本当に主にある平和が訪れるように切に願います。どうか主よ、いろんな方法としてこの戦いが、戦争が終わることができますように信じて願います。この祈り、イエス・キリストの御名を通して祈ります。アーメン。